いかがお過ごしでしょうか。アナウンサーの牧野美津子です。この番組では創業明治43年の老舗企業でありながら常に新しいビジネスモデル構築にも挑戦し続けている KE コーポレーション代表取締役会長であり FBAA アドバイザーでもある梶本武樹さんと一緒に話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてこの特別番組では毎回テーマを掲げてゲストインタビューなどをお届けしてきました。今回はどのようなテーマでしょうか。
ズバリですね、
はい、
後継者育成です。
はい、
これまでも後継者育成や事業承継など取り扱ってきましたけど、どうしたらいいのか、社長になって何をやるの、そういうようなね、あの質問が私のところに随分ね来ましたので、
はい、
今回はもう一歩踏み込んで実際に私や、本日ね紹介するゲストの方々と本格的にね、
はい、
後継者育成塾のサロンを作っていきたいなというふうに思ってますんで、そういうような話をねお二人の方がいろいろ聞いて、はい、この放送の中で話し合いをしていきたいなというふうに思ってました。
なるほど、はい、サロンと言いますと何となくこう社交界のコミュニティですとかエステネイルのような美容系だとか最近ではネットでインフルエンサーが開くコミュニティなどねいろいろありますけれども、う
ん、そうですね、よく会員制のね勉強会とかね、そういうようなビジネスコミュニティがあると思うんですけど、
はい、
それはもうちょっとね気楽にね参加できるような、はい、そういうような形でねやっていきたいなというふうに思ってます。
そうですか、はい、まあ、受け入れますよ、誰でも受け入れますよというかウェルカムですよというような、そういう、こうイメージもあるんですね、
はい、
では梶本さんがゲストの方々とそういったコミュニティの場を主催しているということです。どんなお話が出るのかとっても楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。
FM ハイ特別番組後継者を育成する。この番組は株式会社戸田書店の提供でお送りします。それでは早速サロンのお話をと思いますが、その前に今手元にですね経営構想後継者社長に送るエッセイという本があります。この本はですね今年の6月に出版したということですよね。
はい、はい、本当にねお恥ずかしいんですけど私 の, 社長のね、
はい、
25年間やった経験をもとにね、息子にね、バトンタッチする前に、はい、仕事合間にね、コラムを書いたんですね。それをね雑誌社が取り上げていただいて本にしませんかということでホームページに最初載ったんですよ。それで雑誌に毎月1回載るようになってそれでそれを本にしたっていう形です、
はい。私も拝読いたしました。
ありがとうございます。
非常にこう分かりやすい形だったり、そしてですねまずですねこのペンネームクリスチャンジョーというところからちょっと突っ込みたいんですけども。
そうですね、いやこれもお恥ずかしいんですよね。
お
一応私カトリックの ね信者なんですね、
はい、
それで名前は竹木っていうんですよ。
そうですよね、竹木さんの竹の丈という、
丈夫の丈、そうなんです
よ、丈夫の丈で、
それでその丈夫の丈を取ってクリスチャン丈って言ったら
かっこいい。
いやいやかっこよくないんですよね。出しちゃうの人はね、いやそれでいきましょうと竹本さんっていうようなねことで、一応まだ会社の仕事をしてますんで、
はい、
コンサルタントの仕事としてはねこのペンネームでね 行きたいなというふうに思ってます、はい、
ちょっとじゃあこう素性を隠してじゃないですけれども、じゃあいろいろ書きたいことも書けたのでしょうか。
やっぱりね、まあ、うちの会社はねもう120年くらい続いてますけど、中小企業で、ね、そんなにね有名な会社じゃないですから、これは個人の仕事としてね、要するに会社の名前をね売るということよりも、むしろね自分がコンサルタントとしての存在感を高めていくっていう意味でペンネームを作った時代です、はい、
なるほど、はい、まあ、先ほどその、まあ、コラムを書いてその雑誌社の方から声がかかった、
順番にいきますとホームページとか1ヶ月一遍雑誌に載りました、1年間、
はい、
それを取り上げたのはその雑誌社の関係しているなんていうんですか、本を製本する会社が本にしませんかというようなことで、
はい、
本になりました、はい、
まあ、具体的にですね、こう、まあ、どのようなことをこう伝えようと思ったのかというところなんですけれども、
まあ、はい、この本だけではね語りきれないんですけど、
はい、
まあ、これを書いた時は、まあ、先ほど言いましたように仕事の合間に書いたものですからね、まあ、息子がなんか悩んでる姿を見て、あ、こういうことをね教えてあげないといけないなとかね、将来ね息子はやってないけどこういうことを従業員とか幹部にねやってもらいたいなっていうようなことをね、
はい、
あるいは知識としてつけてもらいたいなっていうことをね書きました、
はい、
ですからこの本がね全てじゃないです。ですから今私ね指導下で3社くらい、まあ小さなね20人以下の規模のね会社をねちょっと指導してますけど、やはりね社長業とは何かということから始まるとね、この本にはまだ書いてませんので、この本以外にもね資料はたくさん用意してますので、はい、
ね、それこそ梶本さんが社長時代からいろいろお話伺ってますけれどもね、少しやっぱりこう会長になってなんとなくこう俯瞰の目で見てると言いますか、ちょっとそんなようなこともこう感じたりだとかね、
ええ、
そしてやっぱりその息子さんの姿を見ながらのこう会長としての思いっていうんでしょうかね、そういったものをこう感じるなっていうふうに思ったんですけどね。
ありがとうございます。
やっぱりそういうふうにこう指導をする側といいますかね、後継者を育てていく自分の息子だけではなくって、
はい、
ね、多くの企業の後継者を育てていくって、そういうような意識がすごくこう強くなっていらっしゃるんじゃないかなっていう。やはり
一線を退いたことは退いたんですよ。そうですね、やっぱりねある程度ね ビジネスは息子に任せちゃって、社会的な貢献もねしていきたいなっていう思いで、まあこの本をね要するにホームページが始まった、この本を使ってちょっと指導できればありがたいなというふうに、はい、
そしてですね、この出版するにあたりまして、この本にするにあたりまして、少し何かこう過失修正ですとかそういったものをなさったんですかね。
まあ言わんとこしませんけど、
はい、
もちろんちょっと古くなったものとか、
はい、
ささに本ですから手に負わね、そういうところはねちょっとね手直しさせてもらいました。ええ、
まあ、やっぱりでもこのビジネスの世界ってこう時代とともにねこう変わってはいくわけですけれども、はい、
そうですね、
その辺りは、
はい、確かにいろんな大学の先生がねいろんな理論をね今までもずっと言ってきましたけど、今年ね使えても来年使えないものは、やはりね経営学っていうのはねやっぱり陳腐化する学問なんですね。私はそう思ってるんですよ。これね経営っていうのはね、この本のね最後のページにも書いてありますけど、 ワンライトアンサーないと、正しい一つの答えありませんということでね、あのこの本をね、あの今日来てるね桐明さんとか中野さんがね読んでね、私はこう考えると、これもね一つの正しい答え、だから息子でも言ってます、あの私は25年の社長の経験でこういうふうに思うけど、お前はどう思うんだという話をねよくします。そうするとね、やっぱり違う答えが返ってくる。これはね、やっぱりあの生きてきた世界が違いますからね、 見てきたものが違うんですよ。やっぱり20年違うとね、だいぶ違います。ですからね、例えばね、ある程度お年の、ね、大学の先生が研究して書いた本もね、若い人にとってみればね、もしかすると通じない話になっているかもしれません。経営学ってそういうもんだというふうに思ってます、はい。
まあ、でも本当にいろいろなこう意見や考え方をこう見聞きするってとってもね大事なことですよね、うん、それで自分なりの答えを出していくっていうことです、
ね、やっぱりね、答えを出すってことがね、意思決定するってことだ。これはね、社長業としてね大変重要な要素だと思ってますね、はい。
そしてこの本が、サロンでテキスト代わりになっているというようなことも聞きました。
これは先ほど言いましたように、私は自分が教える人は一つのテキストにしたいなというふうに思ってますけど、もし他にもね、このラジオを聞いていただいて、この本をね、テキスト代わりにちょっとしたいなっていう人がいたらね、それは本当に 大歓迎なんで、私としては非常にありがたいなっていうふうに思ってます。
でもこれどうやって入手したらいいんでしょうかね。
これはね、
できるんでしょうか。
ちょっとね、戸田書店っていうね、清水に、静岡市清水区にあるんですよ。昔からの、ね、古い本屋さん、
老舗のね。
そこの社長にちょっと見てもらったら、うちのね本店にねちょっと置きましょうというような話していただきまして、それでまあ私の方からもね、まあじゃあぜひお願いしますというようなことを言って、それで今本店に置いてます。それからもう一つは、今なかなかねビジネスの本って売れないんですよ。本屋自体がね本が売れない時代になってきてる。もんですからね、私も清水出身ですから、戸田書店だけでねの本店でいいなと、それとあとは会社でね、買いに来てくれる人が何人かいましたんで、会社で、ちょっと在庫を置いて出版してます。
経営コーポレーションさんで、
出版というか販売します。
はい、そうなんですか。はい、分かりました。ではそのサロンに、携わっていますと言いますか、参加していただいているゲストの方々をお招きして、そのサロンのお話この後伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、ここからは先ほどからねお話が出ております、サロンについてお話を伺っていきます。ゲストを2名お招きしているので、梶本会長ご紹介いただけますか。
はい、分かりました、私とですね一緒に これから経営者育成塾をやろうと、私の方からですね、声をかけさせてもらったんですよ。
はい、
その2人をご紹介します。桐明さんと中野さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お二人のプロフィールをご紹介いたします。桐明幸宏さん、株式会社インテグリティサポート代表取締役社長、経営コンサルタント。1980年東洋信託銀行入行、1990年 M&A 仲介専門会社レコフ入社、国際間 M&A アドバイス、不動産証券化企画など担当、 米国不動産専門投資銀行ソネンブリックゴールドマンを経て、2001年にデロイトトーマツグループ入所、2003年に事業再生部門を立ち上げ、ホテル、旅館、ゴルフ場などを中心に事業再生支援サービスに従事、その後独立起業し、株式会社インテグリティサポート代表取締役に就任、過去に福岡市経営補佐顧問、神奈川県行政改革推進委員、太平洋クラブ株式会社社長などを務められました。中野博之さん、ワオ株式会社執行役員、2018年まで食品機械メーカーで品質管理業務に携わり独立、2019年カンボジアで廉価版ファミリーレストランの立ち上げ、2020年コロナで帰国後、京都で寺町美人という屋号でレンタル着物の事業に携わりました。2021年コロナ明けでも客足戻らず、2022年ワオ株式会社に合流し、新規事業の事業設計およびオペレーション設計に携わっていらっしゃいます。新会社の立ち上げにも参加しています。
お二人とも非常に経歴が多岐にわたっているというような印象を受けますけれども、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、どこから聞いていきましょうというところなんですけれども、この後継者育成サロンがこれから始まるその経緯ですとか、これというのはビジネスなんでしょうかね。
そうですね、ビジネスといえばビジネスなんですけど、いろんな人とね勉強して知り合いますよね。そうするとその人が持っている知識とか、その人が持っている人脈、そういうものがね、もしかすると自分にも生きるかもしれないし、そこに参加した他の人にも生きるかもしれないというようなことで、友達作りというかね、人生の中でいい友達をたくさん作るということはすごくね、人生の中で豊かになると思うんで、決してねお金儲けのためにねやるということで始めたものではありません。
尽くしたい、貢献したいっていうような、そういった気持ちが ね強いということですよね。
冒頭に言いましたように、社会的な貢献のつもりでちょっとやるけれど、だけどね、その中で例えば顧問になってほしいとかね、アドバイザーになってほしいとか、社外取締役になってほしいとか、そういう話ができたらね、これはビジネスとしてね考えていくということだと思いますね。
梶本さんが声をかけたということでしょうかね、お二人に。
そうです。
どういうことでお二人とのこう関係は、もともとの
これはね、木焼けさんとはね要するにコンサルタント、要するにファミリービジネス専門のね、コンサルタントの学校で知り合ったんですね。で、その中で木焼けさんは非常にね知識があって、私の知らない分野について非常に得意分野がたくさんあるということで、契約さんに入っていただくと一緒にやるとね、いろんなね問題に解決能力が高まるというようなことで入っていただきました。で、中野さんはね昔から の親友で、講師とともにね登山とかね一緒に行ったりして、中野さんどちらかというとこうコーディネートするとか事務局的なところが非常にね優れてるなっていうふうにずっと思ってましたんで、そういう意味で一人事務局がいるんじゃないかなってことで入っていただきました。
桐明さんどうでしょうか、梶本さんからそのようなサロンを ちょっとやってみたいんだけどという。
そうですね、私実は一般社団法人事業承継学会という学会があるんですけど、そこの東京事務局やってましてね、この中でもよく取り上げられるテーマなんですよ、後継者をいかに育成するか。で、日本の中小企業はアンケートを取るとですね、中小企業の7割ぐらいがですね、後継者がいないっていう回答になってしまうということを、経済産業省さんは非常にですね、危惧しておりまして、はい、それはなぜなのかと考えると、実は後継者を育てていないという現実が浮かび上がってくるわけですね。で、特に日本の中小企業の場合は、家族経営をやっているというケースが多くてですね、息子や娘が当然に継ぐだろうと思っているケースもありますし、はい、逆に、こんな商売息子や娘には継がせたくないという親もいますし、それから当然息子娘の方もこんな苦労する商売はやりたくないねと思っているケースもあるということで、お互いの実はコミュニケーションがうまくいってないというケースが多いんですね。ですから、後継者をその育成という言葉はちょっと極端かもしれませんけども、その後継者をどう育てるかということについてお手伝いができたらいいなと思ってるんです。で、そのためには実は2つ、必要な面があって、いわゆるハードスキルとソフトスキルって僕は言ってますけども、会社を経営するに関してですね、必要なハードスキル、つまり知識、ノウハウ、そういうものはあるわけですね。で、それを当然、伝えていく、これは一つあると思いますが、より重要なのは、ソフトスキル、つまり心構えであるとか、あるいは人心掌握術であるとか、取引先との関係、金融機関との関係をどう維持していくのかとかいうですね、そういう実は目に見えない知識、ノウハウが必要なわけで、これは実際の経営者でなければですね、なかなか伝えることができないわけです。で、そういう意味で梶本さんという、この老舗企業のですね、経営者で、自分が親から引き継ぎ、なおかつ最近になって息子さんに継がれたというですね、その両方を経験している経営者さんで非常に重要なわけです、貴重なわけですけど、この方が、一緒にやってくれというふうに私に頼まれたら、私としてはもういないとは言えなくて、そういう尊敬する経営者さんと、もう私のような、経営コンサルタント、主にはハードスキルをですね、支援している人間がですね、組むと、お役に立てるんじゃないかなと、そういう気持ちになりましたのでね、ぜひ一緒にやりましょうということでお答えしております。
中野さんはいかでしょうか。
私はですね、梶本さんから最初このお話いただいたときに、ちょっとその後継者育成だったりとか、後継者をこう作るとか、なんかそこのあたりのちょっと知識というのは全くないんですけれども、ただちょっと私がじゃあお手伝いできるところっていうところになりますと、梶本さんっていうキャラクターをいかにこう、全国の、静岡ではすごくね、梶本さん有名な方なんですけれども、じゃあ全国レベルになってくると梶本さん知らないっていう方は結構多いですので、いかにその人たちにこう梶本さんっていうその魅力をこう伝えていくかっていうのをちょっとやっていきたいなと、多分役割としては私はそういう役割を担えるんじゃないかということで、ちょっと引き受けたという形になりますね。
梶本さんの魅力に、じゃあハマっているということ。
そうですね。梶本さん人柄すごくいいんですよね。
存じておりますけれども。
そうなんですよ。で、本当に困った時も助けてくれますし、で、いろいろ相談乗ってくれますし、というところで、ちょうどこのお話いただいた時に、この魅力をどんどんこう全国区にしたいなと思ってます。そのノウハウもいろいろございますので、ちょっとそこをちょっといろいろ駆使してみてですね、いろいろ結果出していきたいなと思ってます。
非常にそういったこのブランディング力だとか、そういったものに長けてらっしゃると。中野さんが。
私自身というよりも、私もそのグループ会社の中にそういった会社がございましてですね、彼らと一緒にこう動いてますとですね、だんだんとそういう知識もだんだん身についてきましてですね、どうやればいいかとか、こうやるとまずいよねとかっていうのはなんとなくこう分かってますので、ちょっとそこをいろいろちょっとやってみたいなと思ってますね。
なんかいろいろなこう分野のこうご商売ですとかね、事業だとかってそういうものをねこう経験されてらっしゃるので、なんですかね、多彩だなっていうイメージですね。
そんな器用じゃないんですけどもね、なんかまあ一個一個なんかこう、まあ新しいことがこう出てくると、まあ人に聞きながらとか、なんかこう教わりながら、ちょっと一つずつこう学んでいくっていう、そんな感じですかね今は。もう未だにずっと学び続けてるっていう感じですね。
そうですね、切明さんも、梶本さんのこう意向に沿ってといいますか、はい、でもどうでしょうかね、こう梶本さんにはない分野の、ハード面って言いました
っけ。そうですね、ハード面ですね。つまり経営者さんというのはある会社の経営をやってきてますから、その会社経営という意味においては、プロですよね。ただじゃあそのケースが全ての会社に当てはまるかというと、これは違ってるわけで、たくさんの会社を見てきた人間というのがですね、一般的な必要な、何がその必要な経営になるのかっていうところについてはおそらく長けてるわけですね。つまり一般的な知識とかノウハウというものは身につけているというところで、多分そのちょっとその梶本さんとは違う部分でお手伝いができるのかなと思っています。ケースをたくさん知っているということが一つ強みになるかなと思っています。
これからのこの方向性ですとか、そういったことはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
サロンとしての方向性ですか。
こういうことがしたいですとか、
これはですね、基本的にですね、現経営者も後継者もですね、事業承継をどうしたらいいかということをですね、皆さん悩んでおられるんですよ。で、悩んでるくせに絶対第三者に相談しようとしないんですよ。で、何が起こるかというと、いわゆる侍業の人たちに相談をする、税理士さんであるとか弁護士さんであるとか、いう方に相談してしまう。で、そうすると彼らはですね、両方の言い分を聞いて仲裁をするということはしません。どちらかの味方をしてどちらかを言い負かすということしか、おやりにならないので、大体失敗します。つまり親子間をつなぐ役目が必要なんですね。で、つまり親とこの間のコミュニケーションというのがですね、決定的に欠けているというのが事業承継における、一般的な悩みなんです。ですからこれをですね、やっぱり知ってほしい。その親と喧嘩するのは当たり前なんだっていうことを後継者に知ってほしいんですね。で喧嘩しないとダメですってことです。親の言うことを 100% 聞いててもダメだし、自分の言うことを 100% 通そうとしてもこれはダメなわけで、ちゃんと健全な議論を重ねて喧嘩をして、そして自分なりの、後継をしていくということが必要なわけですね。で、それを知ってほしいんですね。その知ってほしいというところで、サロン的なものというのは割とその第三者に正面切って相談するとかいうことじゃないので、ちょっとこう行ってみようかというふうな場面で使っていただければいいので、そういう意味では非常にそのサロンという言い方は僕は梶本さん素晴らしいなと思ってるんですけど、気軽に参加してもらって、そして事業承継における重要なことを知ってもらう、それを期待してます。で、その結果ね、私が何か具体的にお手伝いするようなことができれば、これは私にとってもビジネスになる話なんですけれども、それはちょっと二の次で、まずは知ってほしいということですね。はい、
知っていただくために中野さんが、ね、頑張って、はい、
だからそう、事業承継でそもそも何っていうか、ファミリービジネスって何って、
そうです、
初めて聞いたっていう方も多い、初めて聞く方多いと思うんですよ、
ね、ですよ。
でそれってそもそも何っていうところからまず知ってもらって、みんな
今一番私が困っているのは、事業承継イコール M&A っていう言葉になってたり、事業承継イコール相続税の話になっていたり、これは間違いですから、この誤解をまず解きたいですね。 で事業承継ってもっと幅広くて奥深いもので、しかも準備に10年、それから継いでからもあとも10年かけて完成するものなんですね。そういったことを知ってほしい。
中野さんどうでしょう。
いやいや、あのあれですよね、もう事業承継って本当にあのいろいろな要素が絡み合ってて、でしかも時間がかかってって言って、こう短時間ですごいパパッとできるもんではないですよね。だからそれもやっぱり含めて、やっぱりこうみんながそういうこういうものだっていうものをこう知らないとね、そもそも話ができないというか、まあそこですよね。
そういう意味で赤本さんがその先代から継いで、自分が継いで、そして次の世代に継がされたっていうこと、この経験ってのはむちゃくちゃ重要なんですよ。
なかなかできることではないですし、はい、梶本さんどうでしょう。
あの今桐明さんがね、あのおっしゃったように、あのやっぱり継ぐ前もあの大事なんですけど、はい、あの今私がね、やはりあのちょっと拙い経験をねお話ししますと、継いでからの方がね、うん、非常にね、あの社長になってから息子はこの方がね非常にね苦労する時があります。っていうのはね、あの継いだ時はあの社長が持つ権力っていうのは持ちますよね。例えばビジョンを策定する権利とか、設備を購入する権利とかね、給与を決定する権利、人事権とかね、そういういろんな権利を手にします。だけどね、私はね、いつもね、息子をはじめ、今指導している会社の社長に教えているのは、教えてるっていうかね、一応、権力はね、社長になったら手にするけど、はい、権威がないと本当の社長じゃないよって言ってるんです。要するにね、みんなから、権威っていうのはね、要するに、あ、この社長だったらね、塩畑脱ごうと、ついてくよと。ね。会社っていうのはね、いつもいい時期じゃない、ばっかりじゃない。苦しい時だったら。そういう時にね、要するに、まあ、他の会社に他人の似顔よく見えるって言いますけど、そういうようなことで、特に今、昨今はそういう傾向がありますよね。うん。だけど、そうじゃなくって、あ、この社長のためだったら、これはね、一つのね、権威がある証拠だと思うんですよ。その権威を作るのにね、やっぱり10年はね、かかると思ってます。ですから、そういうようなね、ことでね、それが継ぐ前の、継ぐ前から、愛に継いだ社長もいるけど、継いでみてね、辞めちゃう社長もいるわけですよね。ですから、そういう社長をね、社長は何をやるんだっていう ところを中心に、私はね、自分の経験を伝えていきたいなというふうに思ってます。はい。
ね、本当、梶本さんも随分ご苦労なさいましたもんね。本当、社長になってからもういろんなもう悩みやら苦しみやら、茶畑でうずくまっちゃったっていう、そういう話もね、何度も聞いてますけれども、はい、もうどうしたらいいのかわからなくって、はい、茶畑でっていうところはまたなんか静岡らしいですけど。
いや、大阪でもそうなんですよ。
ね、
新聞上も見ましたけどね。いや本当取り上げられて、本当にね、自分でもおかしい人にいろんな苦労があると思いますけどね、本当に、ね、どうしたらいいのか、それから社長が何をやったらいいのか、どうやったらね、新しい事業のね、事が伸びるのか、利益が出てくるのか、これもう毎日毎日悩んだ時期がありましたね。
まあ、本当にね、そういった悩みを抱えている方も大勢いらっしゃると思いますけれども、まさにそういう方がこう気楽にこう来られるようなサロンということでね、うん、はい、
冒頭に言いましたけど、やはりね、誰を知ってるかってことが大事で、あるいはね、誰から評価されるかってことがすごく大事なんですよ。ですから、例えば 10人ね知ってる人がいてね、9人がね、要するに、まあ、あんまりね、親しくなくてもね、一人立派なね、自分が尊敬する人が何かあったら助けてくれるっていうね、そういうことでも、非常に、ね、いんじゃないかなというふうに思ってます。ええ、
そういう梶本さんの思いを聞いて、中野さんどうでしょうかね、これからサロンのこう在り方ですとか、こういうことがっていうことは。
いや、本当に東京を中心にしていろんな、こういろんなこう悩んでる方というか、その、経営者の方だったりとか、その経営を継ぐ方だったりとかっていう人たちをこう集めていかなきゃいけないんですけれども、なんかそういうなんかこうもっとそういう気軽な場っていうか、もうちょっとこうオープンな場っていうのが多分今まであまりなかったのかなっていうふうに今思ってるんですね。私自身がそういう場があるっていうこと自体、そもそも梶本さんと出会う前に知らなかったので、はい、そういう場が本当に誰でも、なんかそういう経営者の人たちだったらもう誰でも知ってるような、なんかこう気軽にこう集まれるような場みたいなのをなんかこう作っていければなと思ってますね今ね。
はい、誰に、先ほどのちょっと続き言いますとね、誰に認めてもらえるかっていうことはね、すごく大事なことで、これでね、例えば誰かにちょっとね、これ困ったんで相談しますよね。その人がね、力があって助けてくれたとします。で、助けてもらえるのもね、自分の力なんですよ。うん、嫌いな人とかね、力のない人をね、それはね、お友達感覚で付き合ってね、お酒飲んだりどっか旅行行ったら楽しむのはいいけど、実際の経営の場はね、真剣勝負ですから、本当に困った時に、あ、お前のためだったらね、一肌脱いでやるぞっていうふうにね、そういうような人をね、知ってるってことはね、すごく大切で、それはね、裏を返せば自分の力なんですよ。自分が信用されてるから助けてもらえるんですよ。私はそういうふうに考えてます。はい、
ごめんなさい。で、そもそもですね、これ、まあ、今日は静岡からお届けしてますけれども、すみません、サロンは東京ということでしょうかね。
やっぱりね、全国で徐々にこうもし広められればいいなと思ってるんで、
はい、
東京はやっぱりインフラが、交通インフラがいいし、
はい、
東京に集まるし、桐明さんも中野さんも東京にいらっしゃるんで、
はい、
私も静岡ね、新幹線で1時間で行けますんで、まあ、東京が活動の中心なんじゃないかなと。だから静岡でもね、立派な企業たくさんあって、知っている人がねたくさんいますんで、うん、私は静岡で活動しながら、もし私ができない範囲についてはね、経営さんに来ていただいたりしながら、中野さんとも相談しながらやっていきたいなというふうに思っています。はい、
けど今だってリアルに会うっていうだけでなくて、今はオンラインでいろいろつながることできますので、
はい、
まあ、あまり場所は関係ないかなと。まあ、実際にこうオフラインで会うのは、まあ、東京だったりするのかもしれないですけども、まあ、そこはあまり気にしてないというか、
あれですよね。そうですね、本当そうやってね、こうオンラインでいろいろそういうディスカッションみたいなっていうかでしょうか、そういったものにこう、ね、はい、参加するですとかっていうことでもいいですしね。
そうですね、オンラインの講演会だったり勉強会だったりっていうのも今も普通に行われてますので、
はい、
問題ないと思います。
はい、でこれから具体的になんでそういう人を呼んでっていうんでしょうかね、それこそ講演会みたいなものを開くとかって、そういうようなことも考えていらっしゃるということですよね。
そうですね、はい、それも考えてます、はい、それもね、やはり東京の方が、はい、企業の数は圧倒的に多いし、
はい、
まあ京都でもいいですよね、老舗企業はね。そういう意味でもね、中野さん京都詳しいし、桐谷さん東京詳しいですから、はい、 そこでね、まあちょっと有名な人で引退した人でも引退をした人でもいいですから、ちょっとお呼びしたり、企業を見学させてもらったりしながら勉強会なんかも開くこともまあいいんじゃないかなというふうに思ってますけどね。はい。
まあ、お三方のこうそれぞれの持ち味を生かしてということでね、これからの本当サロンがどうこうスタートしていくのかとても楽しみです。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのゲストは桐明幸宏さんと中野博之さんでした。この番組も早いものでエンディングの時間です。はい、会長どうでしょう。
まあ、マーケットさんはこの番組でね、ファミリービジネスについて相当ね勉強されてきてるというふうに、ね、私は思ってるんですけど、はい、今日はね東京のから来ていただいた桐明さん、中野さん、それから私の話を聞いてどういうふうに思われました？
まあ、なかなかね本当にこの、まあ、経営するとかあるいはこう親子でとなるとですね、本当にもういろいろな難しい問題が山積みだと思うんですよね。ですからね、こう事業をこう後継するっていうかね、まあ、事業を継いでいくですとか、あるいは継がせる立場の方々、まあ、困ったらこういったサロンに、まあ、駆け込む駆け込み寺のようなね、まあ、そういったの存在になるのかなというふうに思ってますけどもね。
はい、
でもすごくすごく魅力的なお三方なので、どんなサロンになるのかというのがとっても楽しみです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ここまで FBAA アドバイザーの梶本武樹さんと一緒に進めてまいりました。梶本さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM ハイ特別番組、後継者を育成する。この番組は株式会社戸田書店の提供でお送りしました。